カトリック教法2023年3月号第1113号声の奉仕会マリア文庫制作デイジー図書判例。このデイジー図書のレベルは3階層に分かれています。記事の大見出しが第1レベル、込み出しがある場合は第2レベル、さらに分かれている場合は第3レベルとなっています。写真および武道園のお知らせなど内容が項目に分かれている場合はそれぞれグループで区切っています。デイジー図書判例を終わります。カトリック教法。カトリック長崎大司教区広報委員会。郵便番号 852-8113 長崎市上野町 10-34 カトリックセンター内。電話095-843-3869、ファックス095-843-3417、振替口座0180-5-2699、発行人山田義明、印刷所株式会社インテックス。中村長八神父について、1923年、58歳でブラジルに渡り、生涯をかけて宣教師牧と日白神前に尽くした長崎教区司祭中村長八神父は、1940年3月14日、現地で亡くなりました。中村神父のブラジル宣教開始から100年となる今年、特に心に留めてお祈りください。一面、26聖人殉教記念ミサ。2月5日の祝日、西坂の丘に1200人集う。2月5日日曜14時から西坂公園で中村光明大司教の趣旨式、高見光明名誉大司教と約40人の司祭団の共同趣旨式のもと、日本26聖人殉教記念ミサが行われた。毎年2月の第1日曜日に、長崎大司教区主催、長崎南地区評議会担当で行われるこのミサは、新型コロナウイルス感染防止のため、2年続けて中止となり、今年は2020年以来3年ぶりの実施となった。西坂の丘を目指し、各地から集まった約1200人が、殉教者を思い、共に祈りを捧げた。中村大司教は説教の始めに、昨年9月10日の日本205福社殉教者の記念日に、この西坂に集まったこと、ロザリオ行列をして中町教会でミサを捧げたこと、そのミサの中で、日本人で最初に司祭になった人は誰でしょうかと問いかけたことを語った。そして、日本人最初の司祭は、元那大殉教で殉教した55人のうちの一人、イエズス会のセバスチャン・木村神父だが、今日一緒に考えたいのは、26聖人の中になぜ日本人の司祭がいないのかということだと投げかけた。大司教は26聖人が生きた少し前の時代からの司祭要請がどのような状況であったかに触れ、フランシスコ・ザビエルがヨーロッパに送った最初の司祭候補者2人が司祭になることなく亡くなったこと、有馬や安土にセミナリオが開設され、やがて司祭要請が困難な情勢になっていったことを挙げた。また、現代であれば、自身が進学校行きを進めるであろう年頃の3人の少年、ルドビコ・イバラキ、12歳、アントニオ、13歳、トマス・コザキ、14歳が語った言葉を紹介し、揺るぎない信仰を明かしした殉教者たちに思いを巡らせた。さらに、今春、進学校への入学予定者が一人いるとし、 皆さんが声をかけてくださったからです。これからもお願いいたします。何よりも神様が声をかけてくださっているのです。と語った。最後に神様の声かけ、殉教者たちの声かけを耳にし、私たちも人々の幸せのために声をかけ、命を使っていくことができるよう、また司祭や修道者となって、私が神様の声になろう、私も自分を捧げていこう、という人たちが誕生するようにお祈りいたしましょう、と呼びかけた。ミサにはフィリピンからの巡礼団20人も参加。巡礼者の一人は、長崎には初めて来ました。聖なるミサに感動しました。と手を合わせた。また、26世人の一人、聖ペトロ・バプチスタに捧げられた元原教会の信徒は、3年ぶりのミサで、26世人殉教者の記念日、その日のミサでもあり、一層喜びを感じました。普段は日常生活で精一杯ですが、ここ、殉教地に来て、こんなに多くの人と一緒に祈ることができてよかった。ミサの中で、殉教者は神のお恵みがあったのだろうと改めて思いました。と話した。晴れ渡った空の下、各地からの参加者、ライブ配信を含め、ミサの実施を支えた奉仕者すべての人が集い、祈る感謝の一日となった。2枚の写真。1枚目、写真の説明。西坂の26世人のレリーフの前に祭壇が築かれており、その祭壇で中村大司教、高見名誉大司教、他3名の司祭が赤い祭服を着てミサを捧げています。2枚目、写真の説明。大勢のミサ参列者がミサに預かっています。皆、前に立ってお話をする中村大司教を見つめ、熱心に話を聞いています。写真を終わります。イエスの眼差しを。司祭研修会で LGBTQ への理解深める。中、LGBTQ とありますが、性的少数者や性的指向、性自認、性表現を表す英語の頭文字をまとめた言葉で、本文中に他にもありますが同じです。中を終わります。2月6日月曜13時から司祭研修会が開催された。コロナ禍のためカトリックセンターホールを主会場に、佐世保、平戸、上五島、下五島4地区の会場をオンラインで結んで実施。センターには長崎3地区と他の4地区からの約60人が集まった。最初に安倍仲間ロシ、サレジオ修道会、写真が LGBTQI 矢印 SOGIE への対応をめぐる展望、尊敬と愛情に満ちた具体的な関わりの必要性のテーマで LGBTQ についての理解を深めるため、神学者の立場から講演。イエス・キリストによる他者への温かい眼差しに裏打ちされた配慮の姿勢を身につけ、相手がキリストと共に生きるよう導くことが大切と、私牧的配慮の観点から解説した。次に中村道明大司教が、照明について共に考えるというテーマで講話。収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい、と弟子たちに語ったイエスに答え、司祭各自が真剣に危機感を持って祈ること、声をかけることなど、具体的な働きかけを大切に、諦めずに関わっていくよう、また新学生たちとの関わりも大切にするようにと熱く語りかけた。 最後に、教区本部事務局長から、教区諸業務のデジタル化推進にあたり、現状を把握するためのアンケートへの協力願いがあり、研修会を終了した。写真、写真の説明。安倍中丸氏が手に資料を持ち、前を向いて熱心に講話している様子です。写真を終わります。任命。2023年1月1日付、教区くるしりよ担当司祭、一ノ瀬照之氏。3月1日付、教区典礼委員会委員長、平本義和氏。フランシスコ・ザビエル、川口清神父、起点。1月29日、午前2時46分、胆管癌のため入院先の聖フランシスコ病院で逝去、82歳。1940年2月26日、五島市生まれ、道崎教会出身。68年3月19日、大浦天主堂で司祭除会。同年、三浦町。70年、悪の浦。71年、質の各教会で助任を務めた。72年からは西小葉、73年浜脇、75年深堀、76年芋地浦、83年高島の各教会で主任、91年から8年間、年に2から3週間シンガポールに赴き、日本人信徒の私牧に当たった。92年稲佐、98年平戸、2001年上の島、2005年大浦、2011年丸尾の各教会で主任、2013年に引退し、五島市の実家に居住していた。通夜は1月29日、浦上教会新都会館、葬儀ミサ、告別式は30日、同聖堂で、中村道明大司教の指揮により行われた。通夜では親族にあたる崎浜博美氏、コンベンツある聖フランシスコ修道会が説教し、学問を愛しスポーツ万能でダンディーだった川口氏からいつも学んでいたと振り返った。葬儀では山本一郎氏が、清志神父様が私を可愛がってくれた理由、そして今こうして皆さんの前に説教のために立っている理由もただ一つ、同教だからです。と言葉を始め、常々司祭としての品位を大切にし、信者の皆さんに迷惑をかけることを極力避けるようにしていた個人を偲んだ。正確に秘籍を執行し、求められた救いのために道具になりきるという、司祭としての身の程や場をわきまえた立ち振る舞いを、と多くの助言を受けたことについて語った。2018年に司祭除会緊縮を迎えた川口氏は、当時の記事の中で、司祭になるのは難しい。司祭であるのはもっと難しい。この名言を胸に司祭職を喜びのうちに全うする一年です、と語っていた。写真、写真の説明。フランシスコ・ザビエル、川口清神父の顔写真です。写真を終わります。回想御礼。カトリック長崎大司教区司祭フランシスコ・ザビエル、川口清神父の逝去につきましては、早速、ご丁重なる弔問、弔電、並びにご講電を賜り、葬儀の際にはご回想、献花の弔意に接しました上、各教会、修道院で個人のためにお祈りいただき、誠にありがたく、厚くお礼申し上げます。一々配備の上、お礼申し上げるべきところ、私情をもって返させていただきます。2023年1月、カトリック長崎大司教区、大司教 中村道明。26聖人三佐護。長崎への道、巡礼友の会、交流会開かれる。2月5日日曜、日本26聖人殉教記念ミサの後、16時からは同記念館で、日本26聖人長崎への道、巡礼友の会、愛称長道の交流会が行われた。同会は26聖人が歩いた京都から長崎までの道を巡礼する会である。事務局を記念館内に置き、記念館館長のサウィオ・キム・ヒョンウク氏を代表として計107人の会員からなる。約20人が参加した今回の交流会には、友の会顧問の中村道明大司教も出席した。友の会は、日本26聖人長崎への道、巡礼の情報を総括的に保有して活用し、長崎への道、巡礼に関心を持つ人に対して、情報提供、情報交換の場を設けるとともに、日本カトリック司教団が推奨する長崎への道、巡礼の発展に寄与し、さらにこの巡礼の道が世界的に広まることを念願し、活動することを目的とする。この交流会は毎年記念ミサ後に開催し、1年間の活動を振り返って情報交換を行い、今後の活動計画を話し合っている。友の会事務局は、26聖人が歩いた道について多くの方に知っていただき、巡礼していただくことを願っています。昨年は福岡教区の西陣教会の12人の方が入会しました。希望される方はどうぞご連絡ください、としている。問い合わせ先は事務局長の長野博樹さん。電話 080-5209-0152。 写真の説明。記念館の一室で行われた交流会の様子です。机が四角の形にセッティングされており、皆顔を合わせて話し合いをしています。写真を終わります。星影、私はあなたたちの神になるためにエジプトの国からあなたたちを導き上った主である。私は聖なるものであるから、あなたたちも聖なるものとなりなさい。レビ記11章45節。聖聖は限られた人たちの特権ではありません。それはあなたや私にとっての単純な務めなのです。私は私の生き方をもって聖人にならなくてはならないし、あなたも同様です。聖マザーテレサ。昔懐かしいカトリック要理。問い、信者は何を治めるよう召されていますか。答え、信者は皆聖聖を治めるよう召されています。問い、なぜ信者は聖聖を治めなければなりませんか。答え、信者は洗礼によって聖化され、主キリストに合体され、神と隣人への奉仕に捧げられたものだからです。2000年前に主イエス様のそばに来た人たちよりも、私たちは恵まれている。近くにある教会に行くだけでエルサレムに来たのと同じだから。イエス様の前ではあなたは聖人になります。副者、カルロ・アクティス。毎日主が天からお下りになるのは、金のチボリウムの中にとどまるためでなく、天国よりももっと無限に主の御心にとって愛すべきもう一つの天国、つまり愛すべき三位一体の生きた神殿であり、主の似姿に作られた私たちの中に天国を見出すためなのです。リジューの聖テレジア。今は悲しみ説。3S。1面を終わります。2面。 シノドス第16回通常総会に向けて、長崎大司教区のまとめ3。なお道を進まれるイエスに従って、共に旅する教会の招きに応えて。中、この文書は2022年6月にカトリック中央協議会に提出した回答です。中を終わります。C、慈悲の所作と殉教の心得を持って共に旅する共同体。行ってあなたも同じようにしなさい。ルカによる福音書10章37節。社会の第一線から満身創痍で倒れ込んでくる人の癒しの場でなければ、教会は何の意味もありません。長崎の教会は癒しの福音を生きた時代の記憶を持っています。キリストを信じる民であることを自負するならば、もう一度理屈ではなく血の通った肌身に感じる癒しのための具体的な手立てを講じなければなりません。癒しを求める人たちの中には、まず、主日のミサに預かり、聖体に養われている信者たちがいます。しかし、彼らは疲れ切っています。もうこれ以上何かを要求しても答えるだけの気力もありません。日々の仕事と家庭生活からの辛労を、本当は秘跡に預かり、霊的な癒しと慰めを求めたいのです。しかし、教会に来ても、毎週のように会議と研修会とイベントの準備や後片付けで行き着く暇がありません。だから教会の役員をみんな嫌がり尻込みし、挙句の果ては輪番制を用いる始末です。関わることを疎ましく思うほどに癒しのない共同体が広がっています。会議やイベントをすれば宣教に熱心な小教区という考え方を変えない限り、長崎の教会は、現代人の喜びと希望、苦しみと悲しみ、現代世界憲章1、3章を共に担い、歩む教会の使命を果たすことはできません。静けさと落ち着きを取り戻し、癒しの場、神との静かな語らいの場としての教会に戻ることが不可欠です。現代社会が今一番求めているのは癒しです。自死に追い込まれていく人、家庭内暴力で身も心も青あざを作って家を飛び出す人、うつ病を患い誰彼となく寄りかかってくる人、依存症でさまよう人、孤独のうちに徘徊する高齢者、学校に居場所のない子供たち、夜中に戸を叩く人たちに、きつかったね、よく来たね、と迎える教会共同体が必要です。イエスが最も小さい人と限りなく同じになったことを忘れてはなりません。マタイによる福音書25章40節3章。私たちは皆、自分の必要に心を注ぐあまり、苦しむ誰かを見ると面倒で邪魔だと感じます。他人のことで時間を無駄にしたくないからです。これが病んだ社会の証拠です。痛みに背を向けて社会を築こうとするからです。兄弟の皆さん、65、3章。行ってあなたも同じようにしなさい。ルカによる福音書10章37節というイエスの命令を長崎の教会はもう一度生き直す時が来ています。さらに癒しを求める社会は、人生の大切な決断の時、あるいは一度は道を踏み外しても戻るべき座標軸を必要としています。神は私たちの心の底に良心を忍ばせ、必要な時に善を行い、悪を避けるように命じます。良い選択をしたら安堵し、悪に触れたら心は乱れます。しかし人間らしく生きるために神が忍ばせた良心は培われ正しく育まれなければ世の中の風潮に覆われまた自分の都合の良い判断にすり替えられていきます。良心の教育は一生涯の務めです。 カトリック教会のカテキズム1776から1794参照。婚前交渉、避妊、人工妊娠中絶、出生前診断、体外受精、臓器移植、安楽死、何が神の望みか、何が人間らしい選択なのか、科学万能主義、消費主義の風潮の中で、社会もキリスト者も揺らいでいます。教会共同体は正しく健全な良心を育み、社会の倫理に関する座標軸をはっきりと示す使命を与えられています。この使命は、子供や学生、青年たちの発達に応じて、信仰教育の中で行わなければなりません。人が元に戻ることのできる座標軸は、現代社会にとって癒しです。破綻した家庭と生活困窮者の拠り所。破綻し不安で心細くなっている人たち、神が最も寄り添いたい人たちです。離婚する前に何度もやり直そうとします。その時、教会共同体は拠り所、相談相手となり得ているでしょうか。母としての役割を持つ教会共同体は、破綻に向かう家庭の防波堤になれるように具体的な手立てを用意する必要に迫られています。一方、すでに破綻し、教会から遠ざかっている人たちに、教会共同体は父の家に帰る道を共に歩むようにしなければなりません。その一番の責任は、私牧者です。教会法第529条第1項。さらに、民法上の離婚者にとって、教会法による前婚の絆の解消や無効宣言の決定は大きな恵みと癒しであり、次の新たな人生への希望となります。そのために、主任司祭と教会共同体は、教会法での癒しの場へと導いてやらねばなりません。それが母なる教会の慈しみです。年金暮らしの高齢者、生活保護者、失業者、異臭婚家庭での教会費負担に苦悩している人たち、こうした経済的な理由で教会の敷居が高くなり、その門をくぐれない人たちにとって癒しとは何でしょうか。また、経済的な理由でどんなに望み、また知的な能力があっても、就学の機会を諦めてしまう若者たちがいます。長崎の教会は、こうした兄弟姉妹に心のこもった関わり方はできないのでしょうか。父の家でその慈しみを共に生きようと望むならば、決して置き去りにしてはいけない兄弟姉妹です。私たちキリスト信者にとって、誰かを人生の隅に放ったままにしておくことは許されません。そのような現実に憤らなければなりませんし、人間の苦しみに動転するほど心は震えるべきです。それが尊厳です。兄弟の皆さん、68参照。この世には、ただ二種類の人がいるだけです。痛みを解放する人と、通り過ぎる人、倒れた人に気づいてかがむ人と、目を背けて先を急ぐ人です。兄弟の皆さん、73章。長崎の教会はどちらでしょうか。家族や仲間の多くが教会共同体から離れ、混迷し、うめきを上げる社会に対し、居場所を用意することも、癒しの受け皿となることもできなくなった長崎の教会は、いつの間にか先を急ぐ人になってしまいました。長崎の教会を覆っているしらけた無関心と戦って、家族の一人が苦しめば家族全員が共に苦しむという自覚を持てるよう力を合わせること、そのためには控えめでつつましい生き方を選択することが求められています。東日本大震災被災者との集い。信仰から生まれた何気ない行いが、よるべのない人には命よりも大事な一生涯の宝になります。今日は久しぶりに笑ったね。明日が来るのが楽しみ。そんなささやかな人生の傍らに、福音の風味。兄弟の皆さん、一、三章。 漂う長崎の教会がありますように、何もしなければ立ち止まったままです。一歩踏み出せば一歩前に進みます。さあ、背を押してくださる命の風。ヨハネによる福音書3章8節3章を待って、共に新たな旅路につきましょう。終わり。
各地で献身式行われる。下五島地区では合同献身式。1月15日日曜、下五島地区合同献身式が中村道明大司教の指式により福江教会で行われた。今回、中村大司教が大司教となって初めての下五島訪問だった。献身の秘跡を受けたのは、中学生13人と大人1人の計14人。福江区浦頭3、水の浦1、いもち浦1で、参加者皆で感謝と喜びを分かち合った。中村大司教はミサの説教の中で、朝ドラ「舞いあがれ」の主題歌を流したり、被災経験のある五島高校の生徒の話を取り上げたりしながら、感謝することの大事さや、一人一人が生きていく歩みの中で、すでに神に愛されてきたことを説いた。また、ミサの終わりの感謝式の中で、受験者に7つの秘跡について質問し、その中でも特に助会の秘跡を取り上げて、司祭・修道者への証明の道もあると呼びかけた。長崎の各教会でも、中村大司教の指式による献身式が行われ、教会共同体にとって大きな喜びとなった。献身を受けた方の人数は次の通り。1月8日日曜、浦上教会で浦上教会の中学生16人と大人3人、稲佐教会の中学生6人の計25人。1月22日日曜、加古町教会で中学生4人と大人2人。2月5日日曜、本原教会で中学生3人。2月12日日曜、城山教会で中学生12人。2枚の写真。1枚目、写真の説明。祭壇を背に、受験者たちの集合写真です。中村大司教は左手に司教杖を持ち腰掛けておられます。その後ろに受験者が2列に並んで立っています。2枚目、写真の説明。屋外の受験者や保護者が並んで立っている前で、中村大司教が皆の顔を覗き込むような様子です。写真を終わります。世界青年の日、ワールドユースデイ、リスボン大会。2023年8月1日から6日に WID リスボン大会が開催されます。本大会に合わせた公式日本巡礼団の募集開始は2月下旬から3月上旬で、締め切りは4月20日頃です。詳細はカトリック中央協議会ウェブサイトでご確認ください。お問い合わせは中央協議会青少年志牧部門 WID 事務担当、電話03-5632-4480まで。光に導かれ、ミカ書7章9節。今年2023年に 長崎教区内で司祭除会の節目、ダイヤモンド祝60周年、金祝50周年、銀祝25周年を迎える司祭は10人、それぞれお言葉をいただきましたので、2、3面に掲載します。現在、教区外におられ、記念の節目を迎える長崎にゆかりのある司祭のためにも、どうぞお祈りください。この司祭除会の節目の記事は、3面に続きます。ダイヤモンド祝、見せつりに我が身を託し、ペトロ・平野勇神父。見せつりに我が身を託し、60年間出会ったお一人お一人にありがとうを申し上げ、今も生きています。略歴、1937年4月12日長崎市生まれ、黒崎教会出身。63年3月19日大浦天主堂で司祭除会、同年4月悪の浦教会叙任。66年三浦町叙任。68年中町叙任。70年上高崎主任。79年曽根主任。86年紐差主任。96年福江主任。2002年浦上主任。2009年から鹿島江教会で主任司祭を務め、現在に至る。写真、写真の説明。ペトロ・平野勇神父の顔写真があります。白髪で眼鏡をかけておられます。写真を終わります。3面。2面、司祭除会の節目の続き。ダイヤモンド祝、召されたことへの感謝。ドミニコ・野下千歳神父。60年司祭に召されたことへの感謝と誇り、それは何者にも変えられません。戦後のことです。シャルトル聖パウロ修道女会のシスターとなっていた姉が、小学生の私に、神父様になしてならせてくださいと毎日祈るようにと言い、姉との約束を守って祈り続けました。稽古のあと、主任神父様が私に、ちとやん、私の呼び名は神父にならんかと声をかけました。弾圧をくぐり抜けたキリシタンの家庭の8人兄弟、下から2番目で最後の男の子だった私を司祭職に捧げてくれた両親にも心から感謝したい。そしてすべては私自身の中に、神様がその気持ちを起こさせてくださったから。十二使徒の協力者として選ばれたことは我が身に値しないものだったと思いますが、それにもかかわらず神様が私を呼んでくださったことに感謝しています。略歴、1937年8月4日長崎市生まれ、三山教会出身。63年3月19日大浦天主堂で司祭除会、同年4月三浦町教会叙任。66年稲佐叙任。68年フィリピン EAPI 留学。69年4月浦頭教会好き福江教会叙任。 同年9月、浦頭主任。83年、カトリックセンター私牧企画室室長。養理教育研究所所長。89年、NICE 推進委員会養成担当。中央協議会。90年、日本カトリック研修センター所長。98年、黒崎教会主任。2005年、中町主任。11年からカトリックセンター。15年4月、引退。世界連邦日本宗教委員会副会長。長崎県宗教者懇話会会長など歴任した。写真、ドミニコ野下千歳神父の顔写真があります。眼鏡をかけて微笑んでおられます。写真を終わります。感謝の心で祝って。ルイス・泉ルイジ神父。1948年の春、16歳の時、3日間の黙想会で、約500年前に書かれたフランシスコ・ザビエルの手紙を読みました。パリ大学の仲間の先生に宛てたそのザビエルの手紙には、あなたの方から一人でも火が出る国の人々へキリストを伝えるよう日本に来て手伝ってくれませんか？とありました。それを読んだとき、私に宛てた言葉として受け止め、参ります、と決心しました。入学試験を受け、入会を願い、認められて8月15日に修礼院に入りました。大学を卒業し、アメリカで5ヶ月間英語を学んだ後、1957年、サンフランシスコの港から貨物船で出発し、横浜に着きました。大西洋と太平洋の両方を渡って、スペインから西へ、日本に着きました。もう65年になります。略歴。イエズス会司祭。1931年4月1日、スペイン・ムルシア生まれ。修道会に入会後、米国留学を経て、57年来日。63年3月18日、土井達夫枢機卿、東京大司教。司式により、司祭に除会される。64年、広島・長塚で第三修練修了。65年から上智大学で倫理学講師。84年から福岡大成高等学校で教師を務めた。87年、福岡上水通り教会。92年、広島祇園教会。95年、下松。2005年、徳山、いずれも山口県の各教会に赴任。2008年、福岡修道院。2019年から長崎26聖人修道院。1968年、日本に帰化。旧名はルイス・フォンテス。95年、ザビエルの長兄、ミゲルの15代目の子孫であることが分かった。写真、ルイス・泉ルイジ神父の顔写真があります。白い花ひげを蓄えて、笑顔です。写真を終わります。緊縮。50周年を迎えて、ミカエル大山茂氏神父。 司祭除会から50年、慈しみ深い天の御父に感謝します。また、多くの犠牲と祈りを捧げてくださった信徒の皆さんに感謝します。お導きくださった司教様をはじめ、兄弟として霊的にも物的にも助けてくださった神父様方に感謝します。50年の司祭生活の中で、毎朝その日の聖書を読み、ミサで1、2分ほど話します。私の拙い話を信徒の皆さんはよく我慢して聞いてくださったと思います。しかしこのことは、私が聖書を通してイエス様の教えを理解する助けとなりました。マタイ福音書14章の32節で、主イエス様は、私の仲間であると人々の前で宣言する者すべてを、私もまた天におられる父の前で私の味方であると宣言すると言っておられます。このイエス様の約束は、人生の黄昏にいる私のような者にとってありがたい約束です。最後に、50年の司祭生活で私牧を通して神への信仰の確信を得たことは、天の御父、主イエス様、そして聖霊からの大きなお恵みだと感じています。略歴。1946年6月5日、平戸市生まれ。ひもさし教会出身。73年3月19日、浦上教会で司祭除会。同年、浦上教会助任。75年、室助任。78年、大瀬戸教会在住。大山教会主任。79年、山田主任。84年、田平主任。92年、高崎主任。2005年、青坂浦主任。11年、黒崎主任。17年、黒島主任。21年から平戸口主任。写真。ミカエル大山茂氏神父の顔写真があります。まっすぐこちらを見ておられます。写真を終わります。まだ先は長い。ミカエル川上栄光神父。兄が先に長崎教区の進学校に入っていましたが、シスターの強い勧めで中学1年の時、ルドビコ小進学校に入りました。進学校生活は甘くはなく、自分で選んだ道、悪戦苦闘しながらも意地と根性で進学校生活を守り貫きました。やっと司祭になり、最初の任地は新潟県の見附教会でしたが、そこには付属の養護施設と幼稚園がありました。その時私は大変恵まれていました。すなわち、主任神父、養護施設、幼稚園の園長は、人徳が深く愛情あふれる愛沢神父様だったからです。それで神父様に習い、神父様のようになりたいと努力してきました。まだ先は長いと自分に言い聞かせながら、希望を胸に一歩ずつ歩いています。略歴、信玄修道会司祭。1943年5月20日、五島市三井楽町に生まれる。56年、ルドビコ小進学校入学。73年9月29日、名古屋の神学院で司祭除会。74年3月、 新潟見附教会に赴任。その後の主な赴任先は、87年名古屋御誕生教会、91年数の教会秋田県、2000年安城教会愛知県、2001年名古屋南山教会、2014年本土教会熊本県、19年から西町教会に赴任、現在に至る。写真、ミカエル川上栄光神父の顔写真があります。微笑んでおられます。写真を終わります。厳粛、気がつけば、アシジのフランシスコ、山田義明神父。浦上の地での小さい頃からの信仰の環境が、目に見えないところで働きかけていたのか、遅くして司祭証明への導きに預かりました。若い神学生たちと共に、神学校で学び、助会の恵みを受けて25年。気がつけば会社勤めをしていた年数より長くなりました。これまでの任地や職務で出会った皆様お一人お一人に、様々な形で大変お世話になり、本当にありがとうございました。これからもいつも共にいてくださるキリストにより頼み、神と人々に仕える道を歩むことができればと思っています。略歴、1950年10月4日、長崎市生まれ、浦上教会出身。73年、大学卒業後、企業に勤め、92年退社、東芝。同年、福岡サンスルピス大神学院入学。98年3月17日、浦上教会で司祭助会。同年4月、執教会助任。99年、大崎主任。2001年、キリ主任。2005年、長崎カトリック神学院院長。2011年、島原主任。2017年から三山主任。教区広報委員長、カトリック教報編集長。写真、山田義明神父の顔写真があります。メガネをかけておられます。写真を終わります。お祈りください。ペトロ川口明人神父。思えば主任司祭に神父になりたいと伝えた18の時から、見える歩みが始まったのでしょう。司祭は私に受験のためラテン語文法書と辞書を与えました。本にはフェスティナ・レンテ、ゆっくりと急げ、に、これから5倍祈ります、とありました。これまでの皆様の祈りと支えに、未だ十分に応えられずあると感じています。ただ皆様と共にあって、聖母マリアとイエスの不思議な眼差しをより感じ、今を歩んでいます。皆様に深く感謝しつつ、これからもお祈りください。略歴、1969年5月14日新上五島町生まれ、三浦町教会出身。98年3月17日、浦上教会で司祭助会。同年4月、 浦上教会助任、2000年なめし助任、2002年いもち浦主任、2005年しとね崎主任、2011年上の島主任、2016年大田尾主任、2017年から加古町主任。写真、ペトロ川口明人神父の顔写真があります。写真を終わります。使われるために、フランシスコ・ザビエル、一ノ瀬照之神父。人の子は使えるために来た。マルコによる福音書10章45節。ある仕事が舞い込んできた。ぜひともあなたにと言われたが、実は誰も受け手がいなかったらしい。自分はそんな役回りかと思ったが、使われることは誰かの何かの役に立てると考えを改めた。使えるためよりも使われるためと思う方が少しは気が楽になる。神はこんな私でも使ってくださる。しかしその使い方は私の想像の枠をはるかに超えたところにある。ある司祭が私に、あなたは影で使われて働く方が魅力的と言った。意味深な言葉として残っている。略歴、1969年11月15日長崎市生まれ、悪の浦教会出身。98年3月17日浦上教会で司祭助会、同年4月中町教会助任、2001年都議主任、2002年上高崎主任、2006年西小場主任、2011年福岡教区武蔵が丘主任、2014年福岡教区水俣主任、2019年から廃棄主任。写真、フランシスコ・ザビエル一ノ瀬照之神父の顔写真があります。写真を終わります。なでなでとピカピカ。ヨゼフ・岡昭美神父。初聖体を受けてから嬉しくて、毎日ばあちゃんと朝ミサに行き、小学2年生の時に寺社になることができました。寺社服姿の私を見たシスターたちは頭をなでながら、かわいかねえ、大きくなったら神父様になるっちゃんねと念じるように5年間。また主任神父様は毎月必ずピカピカに磨き上げた10円玉を10枚、タバコ箱のビニールに入れてくださいました。今の私たちはしっかりと子供たちをなでて、ピカピカ光るものを何ら与えているだろうかと考えます。略歴、1971年7月11日、佐世保市生まれ、黒島教会出身。98年3月17日浦上教会で司祭助会、同年4月三浦町教会助任。99年長崎カトリック神学院、2002年浦上助任、2004年浜串主任、2010年馬込主任。 2016年から都議主任。写真、ヨゼフ・岡明美神父の顔写真があります。写真を終わります。喜びと感謝のうちに、ティブルティウス・ヘリ神父。もう厳粛かと、月日の過ぎる速さに自分でも驚いています。インドネシアの私の家族からの新年挨拶で、新型コロナウイルス感染があっても、あなたの司祭厳粛と弟の結婚厳粛の両方を共に祝うため、今年ぜひ帰国休暇を取ってくださいね、とのことでした。早いなと思いながら、本当にその時が来ました。これまでの人生の歩みを振り返ると、この厳粛を迎えることができたのは、神様の愛と慈しみ、そして皆様の支えと励ましがあったからです。ですから、神様をはじめ、そして皆様に心から感謝と喜びを申し上げます。本当にありがとうございました。これからも、神様の恵みと皆様の支えによって宣教活動を頑張り続けていきますので、よろしくお願いいたします。略歴、信玄修道会司祭、1968年8月11日インドネシアの西ティモールエバンに生まれる。98年9月29日、ケファの聖テレジア教会で司祭除会。99年来日、名古屋南山大学で日本語を学び、2001年東京吉祥寺教会叙任。2006年新潟、秋田叙任。2007年アメリカ留学。2010年信玄修道会多治見修練院修練長。2011年南山大学短期大学部非常勤講師。2015年名古屋水波主任。2017年8月聖ルドビコ神学院院長。2018年から長崎南山中学校高等学校の常勤講師。写真、ティブルティウス・ヘリ神父の顔写真があります。写真を終わります。聖交友ミサ、司祭の日、4月4日火曜10時30分から浦上教会。3面を終わります。4面、長崎キリスト教一致礼拝、1月18日から25日の週間に合わせ、毎年1月18日から25日はキリスト教一致祈祷週間が全世界で実施されている。今年2023年のテーマは、善を行い正義を追い求めなさい、イザヤ書1章17節3章。長崎では長崎キリスト教協議会とカトリック長崎大司教区が主催し、1月22日日曜14時から中町教会で第10回長崎キリスト教一致礼拝を行った。この日、牧師と中村道明大司教を含む司祭、プロテスタントとカトリックの信徒合わせて約70人が参加。司式はカトリック長崎大司教区の 竹谷誠神父、教区エキュメニズム諸宗教委員会委員長、大祖教会が、説教は日本ナザレン教団の門田純牧師が務めた。礼拝の初めに竹谷氏は、キリスト者として有している一致を強めるため、私たちは集まって祈ります、と招いた。主催者によると、礼拝は新型コロナウイルス感染症の影響で2年間開催できなかったが、今年は規模を縮小した形で開くことにしたという。参加者の一人は、今回の一致礼拝の趣旨は、差別や迫害に苦しむ人たちへの寄り添いだと思いました。説教から普段の生活にある関わり合いや、その中で示される神の意図を大切にするということを感じました。と語った。教区施設統廃合の検討。第11回会議、1月に開催。2021年3月以降、約2ヶ月ごとに開かれている長崎教区施設統廃合検討会議、中村道明大司教を座長とする同検討チームは、1月17日火曜10時から第11回会議をカトリックセンターで開いた。今回はオンライン参加を含め、メンバーら12人が教区本部事務局の移転などに関して話し合いを行った。話し合った内容は、今後各地区司祭会議で報告し、意見を集める。次回の会議は、それらの意見をもって4月18日火曜に開かれる予定。2020年被爆75年から5年間のチャレンジ。 https://nuclear-free.net/ 核なき世界基金。堤神父様、川口神父様を偲んで、下五島司祭団追悼ウォーキングとミサ。毎年1月の最終火曜日に行われる司祭団マラソン大会は、今年もコロナの影響を考慮して中止となったが、昨年8月に司祭の健康を考える会名誉総裁の堤義治氏が起点されたことを受け、2月1日水曜、下五島地区の司祭団で追悼ウォーキングと追悼ミサを行い、故人を偲んだ。コースは五島市三楽町の白良ヶ浜万葉公園から、堤氏が生前主任司祭として働かれた開津教会までで、約 4.6km の道のりをロザリオを唱えながら1時間弱で歩いた。また、来年100周年を迎える開津教会で、堤氏と1月29日に逝去された川口清氏を悼み、追悼のミサを捧げた。司式を務めた中村満氏は、説教の中で、在りし日の堤氏との思い出を分かち合い、他の司祭たちと共に堤氏と川口氏の永遠の安息を祈った。下五島地区司祭団。写真。写真の説明。青空の下、軽装の司祭団6人の姿があります。少し離れたところに 白いマリア像が見えます。写真を終わります。感謝。香典返し。長崎大司教区竹内義樹様。子ヨハネ竹内義嗣様。長崎カトリック神学院浦川忠様。中町。子マルタ浦川綾子様。右の方々からご寄付ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。御言葉に触れて199。鶴巻健二神父。長崎教区信仰教育委員会小瀬戸集会所。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。テサロニケの信徒への手紙1:5-16-18。この御言葉を私は自分の叙階の時の御縁に書きました。これを忘れずに、この心を持って生きていきたいと思い、選びました。しかし、今自分にとってこの御言葉は、とても難しいなぁと思います。障害者になり、右半身不随になって、右腕は動かなくなり、右足は装具をつけて出ないと歩けなくなってしまいました。この状態になって、喜んでいなさいと言われても、喜べるかと思う自分がいました。バスに乗った時に優先席に座っていたら、あんたは若いんだから立ちなさいと言われました。言われた時腹が立ちました。喜びなさいとは真逆でした。こういう時に喜べるなら素晴らしいのかなと思いました。こういうふうに言われたということは、普通の人と同じというふうに見られた。それだけ良くなっていると思えば、と感じています。だから今は、装具をつけている足を見せるようにしています。そうすれば、喜ばせることはできなくても、相手に対して悪いことを感じなくなるからです。そこからまた私は、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。ということを目指すことができるかなと思います。ところで、毎日の生活の中で、喜ぶこと、悪いことを10個ずつ探してくださいと言われたとします。そうすると、おそらく悪いこと10個の方を、探す方が優しいのではないかと思います。毎日のニュースを見てもわかるように、喜びのニュースよりも悪いニュースの方が多いです。そのように人間は悪い方に行こうとしていきがちですし、悪いことを探すことの方が優しいと思います。しかしそんな中でイエス様は私たちに、悪いことではなく良いことを探しなさいと、奇跡や行い、また話を通して言われているのではないかと思います。これは難しいことかもしれませんが、一つずつやっていくことが大切なのではないでしょうか。それは朝起きてからおはようございますだけでもいいと思います。そこから喜びが始まっていきます。その先に、初めに書いたパウロの言葉が入ってくるのではないでしょうか。カット。カットの説明。若い神父様が笑顔で本を開いています。そのそばで3人の子供たちが楽しそうに取り囲んでいます。 カットを終わります。起点丸田浦川綾子さん、浦川勉氏の母。1月7日逝去、97歳。浦上の坂本地区に生を受け、照明に応えた兄弟姉妹を持ち、照明育成に関心を持つ両親のもとに育てられた。原爆によって両親をはじめ兄弟姉妹のほとんどを失いながら、たくましく戦後を生き、四男四女を産み育てた。またその両親がそうであったように、自らも照明育成に関心を持ち、自らの子供にも神からの招きの声に気づかせ、その道に進ませた。さらに元気な頃には、労働の実りである農作物を進学校や志願院、修道院に送り続けた。神様が必ずご覧になっていると口にしながら、働き詰めの生涯であった。葬儀ミサは1月9日、子息である浦川勉氏、福岡教区の詩式により、中町教会で行われた。写真、浦川綾子さんの顔写真があります。白髪で笑顔です。写真を終わります。テレジア大瀬良美智修道女、お告げのマリア修道会。1月8日逝去、85歳。1937年新上五島町生まれ。51年青佐ヶ浦修道院に入会。58年初聖願、64年修正聖願選立。保育士として奉仕し、黒崎聖母保育園、五島市聖マリア病院、青葉保育園など、34年間園長として責任を担い、人生の大半を幼い子供たちの傍らで過ごした。穏やかで優しい人柄で、地域の人々にも愛された。退任後は、修道院で副院長の役割を受け持ちながら、お祈り係と修道院内外の環境整備に努めた。昨年3月に緑の深い青葉保育園の閉園を見届けたばかりだった。葬儀ミサ告別式は1月10日、青佐ヶ浦教会で行われた。写真、テレジア大瀬良美智修道女の顔写真があります。穏やかな表情です。写真を終わります。マリア宮原理代子さん、宮原良治名誉司教の母。1月9日逝去、92歳。上五島白河原出身。若い頃から懸命に働く人で、結婚してからは四男三女の母として家庭に尽くしてきた。家の近くの土地で畑を熱心に世話し、野菜や果物を大きく育てて収穫していた。息子を教区司祭に、娘をお告げのマリア修道会に捧げた。また孫からも教区司祭一人とお告げのシスター一人が生まれ、司祭修道者の証明のために祈る一生でもあった。高齢になって足が衰えてからは、親族の運転で教会に通い、生体配慮は席まで司祭が来て配慮させてもらった。数ヶ月の入院を経て、看取りのために自宅に帰り、それから4ヶ月ほどを過ごしたが、訪問看護、介護の方々の献身的な支え、見守りもあって、最後は 心も体も穏やかに眠った。葬儀ミサは1月11日、キリ教会で行われた。写真。マリア・宮原理代子さんの顔写真があります。白髪でまっすぐこちらを見ておられます。写真を終わります。マルチェリーナ・宇田初江修道女純真聖母会1月29日逝去93歳南松浦郡岸久町生まれ1952年初生願61年終生生願長崎鹿児島東京の純真学園で勤務78年浦上教会でカテキスタを務め明るく笑顔を絶やさない人柄は皆に親しまれた82年ブラジル宣教を志しアモレイラ共同体に派遣日本語学校で子どもたちや日系の方々と関わり日系婦人部のカテキスタとしても活躍した2011年帰国2012年硫黄島修道院では老人施設での聖書の分かち合い教会でのロザリオの集いなど宣教者としての使命感にあふれていた2013年ロザリオの聖母修道院へ2022年暮れから体調を崩し今年1月29日、静かに御父の身元に召された。写真。マルチェリーナ・宇田初江修道女の顔写真があります。満面の笑顔です。写真を終わります。2022全国広報担当者会議。教区広報委員稲田優馬全国教区広報担当者会議が昨年10月31日月曜から11月1日火曜にかけて東京カトリック中央協議会で行われた約20人が参加したテーマは動画制作の実際1日目は各教区の現状と課題の分かち合いとスマートフォンで撮った動画をパソコンで編集する講座と実習が2日目には災害時の緊急対応支援チームである EREST Emergency Response Support Team 中央協議会に常設された復興支援室のもとに置かれているの意見交換会と酒井俊博司教の講話があった広報の意味会議は中央協議会事務局川口薫局長の挨拶で始まった広報のことを PR ということもあるがこれはパブリック・リレーションの略で直訳すれば教皇の関係すなわち広報とは関わりのためのものだということがまず確認されたさらに広報の3つの課題が示された1つ目に関わりのためのものであるというその性格ゆえに目的とゴールが曖昧なこと。二つ目に、ゴールが曖昧なために、そのための道筋も具体的でないこと。三つ目に、ノウハウと経験の不足。広報担当者の分かち合いでも、この三つの課題に当てはまる発言が多く見られた。特に、教区法はいわゆる、官方的な役割で終始するようなものではないこと、つまり 関わりをいかに教区法で実現するかが関心事であった。動画制作。動画制作では必要機材と使用する無料ソフトの説明の後、3人1組で動画を制作した。スマートフォンで撮った動画を簡単操作で、しかも無料で編集することができ、驚いた。一方で動画内容のアイデアを出すのには苦労しそうだ。現在長崎教区では家庭委員会がさまざまな動画を YouTube にアップロードしている。災害時の対応。 ERST の意見交換会では、災害時における教区広報の役割について確認した。教区内で災害が起こると、状況や支援の問い合わせが各所から殺到するので、外部の人が欲しい情報をいち早く流し、スムーズに支援につなげることが広報担当の役割だ。ホームページやフェイスブックなどで一括周知することで問い合わせの総数を減らすなどの工夫が共有された。首都直下型地震が起きた際には、中央協議会の機能をどこに移すかということなども検討されているそうだ。災害は起きない方がいいが、災害が発生してから対応を準備していては間に合わない。一人一人が災害対策への意識を高める必要がある。参加していた司祭の一人が休憩の時に、準備を急がなければならない。災害は明日起こるのかもしれないのだから、とぽつりとつぶやいたのが印象に残っている。写真。写真の説明。全国広報担当者会議の会場の写真です。大きなスクリーンには資料が映されていて、右横にマイクを持った人が立っています。参加者の机の上にはパソコンや資料が置かれています。写真を終わります。4面を終わります。デイジー図書奥付け。カトリック教法2023年3月号第1113号。声の奉仕会マリア文庫制作。音訳者平田真美、土肥由紀子。構成者泊京子。編集デイジーマリアでした。制作完了2023年3月。以上でカトリック教法2023年3月号第1113号を終わります。